ピザクックプレゼンツ、ゆうみとさくらのリンクエスチョン。今日のとっておきトーク。リンクの荒木さくらと
高木ゆうみです。
今日のクエスチョンは色です。ということで、この時間は色に詳しい方と電話でお話しします。カラーアドバイザーなどをされている久保田美希さんです。もしもし。
もしもし。
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
します。まずですね、はい、久保田美希さんはですね、どのようなことをされているんですか？
はい、色彩の仕事をしてるんですが、うん、例えば、企業の方とかですね、個人事業主の方の名刺とかチラシとかホームページの色合いを、考えたりとか、あとは個人の方だと、似合う色の診断をしたり、うん、カラーセラピーって言ってですね、選んだ色からちょっと心理診断をしたりとか、っていうこともやっています。
カラー心理ってなんかあんまりこう聞かないなと思うんですけども、はい、
そうですね、うんうん。なんかこう、色占いみたいにね、聞こえるかもしれませんけど、はい、意外とこう、色の波長っていうのが心身に割と影響を与えるっていうことがあるので、
はいはい。
はい、そういうところからお話しさせてもらってます。
じゃあ、私たちリンクだと担当カラーというのがあって、
そうなんですね。はい、
そう、そのピンク担当2人が、はい、今お送りしてるんですけども、
はいはいはい。
そのピンクの中にも、桜ピンクとパッションピンクっていうのがあって、はいはい
あ、なるほど。
そういう細かい色でもやっぱり分かっていったりするんですか？
そうですね。色の印象ってやっぱり違うじゃないですか。
はい、
同じピンクなんだけど、
はい、
桜ピンクの淡いピンクもあれば、
うん、
パッションピンク、激しい強みのピンク。はい。与える印象が違いますよね。
じゃあ例えばその、はい、私が桜ピンク、私、荒木桜が桜ピンクで。
あ、桜さんだから？
はい。さすが久保田さん高木ゆうみさんがパッションピンクなんですけども、
はい、
こう、例えばこう、衣装もそのカラーがついてるんですよね。
あ、なるほど、なるほど。
一般の方がパッて見たときに、
はい。
なんかこの子ってこういう、なんかどういう、そのパッションピンクだからどういう風に見えるっていう、うん、なんか第一印象みたいなのってあるんですか、色で。
ありますよね。なんかその色がつけてるもので、勝手にこっちが印象を、決めちゃうことってあると思うんですよね。うん、
はい。
例えば赤を着てる人だったらリーダーっぽいとか。
ああ、全然リーダーじゃないわ。新メンバーですね。
あ、新メンバーが赤なんです。はい。で桜色の薄いピンクだったら、やっぱりこう、可愛がられキャラみたいな。
なるほど。
女の子キャラ。で、パッションピンクだとちょっと強めなので、現代社会っぽい子っていう、ね。
現代社会に生きてる。
自立した強い女性みたいな。主張がしっかりしてる。
でもそんな感じ
でも多分それぞれ性格がちょっとあっとるんかもね。意外に。
意外と。
リーダーがですね、
うん、
オレンジ色なんですよね。
ああ、オレンジ色はですね、うん、自分が前に立って何かをするわけじゃなくて、うん、みんなが活動しやすいように場を作って、で、それをこう、横から見ながら、いい、いいって嬉しくなるみたいな感じの色です。
やばい。千秋やん、すごい。すごい、リーダーだ。
ちなみに、
合ってる。
自称16歳の黄色の担当っていう子がいるんです。最年長なんですよ、一応。一応です、ね。
最年長
でも、はい。最年長なんですけども、
はい、
自称16でずっとやってる黄色がいて、そういうのっていかがです？
黄色って、はい、黄色い声っていうの聞いたことあります、はい、黄色い声を上げる。キャーキャーキャーみたいな。みたいな感じで、やっぱりこう子供っぽさとかあどけなさみたいなのあるんですよね。で黄色って、色の中で一番明るい色なので、
はい、
注目を浴びたい。
浴びてるじゃなくて、浴びたい。願望系の。
みんな私を見て見て。
やばい、その通りすぎる。すごい、ね。すごい。てか、なんか多分、逆にその色に私たちが染められてってる気がする。
うん、そのね、キャラクターにね。
はい、だった
それはあるかもしれないですよね。
ちなみにちょっと、
うんうん、
もうどうせなら給食聞きたいんですけども。
給食あるんですね。
あります。あと残り、じゃあ、青とかってどうですか？
青は、まあまあ見ての通り、こう、冷静で沈着で、思考派ですね。だから、思ってることはあんまり言わないんだけど。
みゆー、うん、新メンバーのみゆー
みゆーって感じですね。
じゃあ、
しっかり考えは持ってる感じ。
めっちゃ当たっとうかも。
ね、なかなかやっぱ、前に発せないタイプなんで。じゃあ、まあ、青がいたじゃないですか。
はい。
ライトブルーというのもいるんですけども。
あれですね、紺色みたいなことですよね。
いや、なんか水色。
水色を。
あ、ライトね。ライトブルー。
はいはい。
はいはい。 水色はですね、ターコイズブルーっぽい感じですか？
あ、そうですね、うん。ちょっとライトな感じで。
なんか、ターコイズブルーの色の印象で言うと、はい、なんていうかな、コミュニケーション能力が高いんですね。
あ、でも高いかも。
スイッチ入れると高い。うん、
コミュニケーションも、なんていうかな、文明の機器を使ったみたいな、SNS の発信だとか、なんかこう、時間とか場所とかを超えるような、たくさんの人とのコミュニケーションが得意な、色です。
確かにインスタグラムで。
インスタの色とか。あ、そうインスタグラムで。
ストーリーめっちゃ上げますもんね。
はい、あ、そうなんだ、
はい。そういう感じですかね。
は
い、
あとは、ね、最後は緑かな。
はい。
緑、なんかものすごく個性的な子なんですけど。
緑はですね、平和主義の色なんですよ。
あ、ラナ。
平和主義かも。
どっちにつくとかじゃなくて、うん、すごい爽やかな顔してるんだけど、うん、すごい自分をしっかり持ってて、
うん、
どっちにもこう、なびかないというか、こう、引っ張られない強さがあるかな。
ラナ！
うわー、すごい。やばい。うん、結構、とか、だいぶ当たっとる。
でも、さっきさくらが言ってたみたいに、うん、なんか自分がその色に染まっていってる気もしますけどね。
うん、うん、その色のキャラクターにですね。うん、
すごいな。
やっぱ、本当に色って大切ですか？
そうですね。色って、朝起きて夜寝るまでたくさんの色に接するじゃないですか。
はい。
で、色っていうのは実は光の中からできてるんですね。
うんうんうん、
明るい場所でしか見ることできないんですよ。
はい。
で、光でできてるので、目に見えない色以外の光もたくさんあるんですよね。赤外線とか紫外線とか。
ああ
。そういうのって体に影響あるじゃないですか。
はい。
紫外線だったらシミができたりとか、はい、赤外線だったら体温めたりとか。だから、同じ仲間である光で、色だけ目に見えるだけじゃないって思うんですよね。目に見えるだけじゃなくて、なんかやっぱり心とか体に作用があるんじゃないかなと思うんで、じゃそういう、こう気持ちを変えたりだとか、
はい、
キャラクターを変えてしまったりとか、まあ、そういう力は大きくあるんじゃないかなと思います。
すごい。なんかその占いとかで、
ええ、
今日のラッキーカラーとかいうのがあるじゃないですか。うんうんうん、
はい。
で、それをつけると気分が上がるとかいう、そういう色とかっていうのも人にはあるんですかね。
そうですね。ラッキーカラーをどうやってね、選んでいるのか、ちょっと私は占い師じゃないのでわかんないんですけど、
うんうん、
だけど、例えば今みたいなキーワードがたくさんある中で、今日はこう、たくさんの人に会うから、私がってあんまり出ずに、その場の雰囲気を楽しく、なんか、できたらいいなって思ったら、きっとオレンジがラッキーカラーになると思うし、でちょっと寂しい時には少し私を見てっていうサインに黄色のものを身につけるといいかもしれないですよね。そういうラッキーカラーの使い方はあるかなと思います。
なるほど。なんかじゃあ洋服選びとかもこれからなんかちょっと意識してね、毎日を過ごした方が。
でもなんか私はその好きな色がピンクなんですけど、は
い、うんうんうん、
でもなんか洋服とかで着るってなると白とか黒が多いんですよね。
はい、ですよね。実際、はい、メイクとか洋服の色って自分が見るときって、はい、トイレで手洗うときぐらいしかなくないですか？
ないですね。確かに。
ね、それで言うとネイルってされます？
うん、して、私はしてます。
桜はする。はい、ネイルだと割と自分が見ません？
見ます。
なんかスマホ触るときとか、なんかこうね、なんかちょっとしたときに目に入るんですよね。
はい。
だからネイルに全部黄色とかするとちょっと大変だけど、黄色のストーン1個乗せるとか、
はい、
そういうことをすることでも、自分の中にメッセージが入るかなって思います。
見えるね。見えるもので。
なるほど。
そう。
でも確かにそう考えたら桜、ネイルするとき、大体ピンクが多いかもです。
ああ、ね。だゆみさんも、例えばネイルしないんだったら、
うん、
スマホのカバーとか、
うんうん、
ボールペンとか、ちょっと自分が持つ小物ですね。
うん、なるほど。
とかも、まあまあ、変えれるものだとハンカチとか。
あ、
うん、だと、自分で目に見やしやすいので、
うん、
取り入れやすいかなと思います。
へ、
面白い。おしりは、お部屋にお花を飾るっていうのもいいですね。
へ、
その色のお花。
増加とかでもいいんですか？
あ、できれば成果がいいんですけど、うん、そしたらお花が一輪ね、キッチンのとこにあるだけで、
うん、
気持ちが割とこう華やかにもなりますし、
うんうん
うんうん、色のパワーも入ります。
なんか母の趣味で、
うん、
なんか 家がそのなんていうんですか、カフェみたいなその緑のなんか植物生やしたりとか、うんうん、観葉植物とかがいっぱいあったりして、うんうん、そういうのっていいんですか。やっぱ
そのお母様がきっとねグリーンに囲まれるのが落ち着くんだと思うんですよね。
好きかも確かに。
あもう一個ね言っとくと、はい、外で頑張る時の色とお家でリラックスする色っていうのも実は違ってて、だからお母様はお家でグリーンにすることで気持ちをこうまん丸に整えることができるんだと思うんですよね、
うんうんうん、
だけど外に行ってなんかこうお仕事してるんだったらなんか人に話さないといけない時なんかはもしかしたら違う色を自分の味方につけてるかもしれない。
なるほど、ピンクが多めですねそういう時は。
でもそれで言ったら私家白系が好きかもです。落ち着く、白が落ち着きます。
なんかねオンで頑張る時の色と、オフでリラックスして心を整える色っていうのがあって、だいたいオフのお家の中に持ってきたい色って穏やかな色が多くないですか、
はい、
あの外で頑張ってる人ってやっぱりお家の中であの整えないといけないんですよね。頑張って上がった色とかあの落ち込んだ色とかあるんですけど、
はい、
それをこうまたまん丸に戻さないと次また頑張れないんで、お家の色はあんまりこう頑張る色は持ち込まない方がいいっていう話をいつもしてます。
面白い。まあ、あの先ほど色の心理テストだったり診断してると言われてたんですけども、
はいはい、
私たちも今日ちょっと診断をしていただきたいなと思いまして、
あ、はい、
あの目の前にですねカラー心理テストという紙があるんですけども、
はいはいはい、
あ、これもね、あの、久保田さんが作られたやつを私たちにさせてもらったんですけども、
はい、
じゃあこの診断テストの文面を読みたいと思います。緑、黄色、オレンジ、赤、ピンク、紫、茶色、青の8色で、好きな色の1位から4位を選んで、残りの色の中から嫌いな色の1位から4位を選びます。さあ、好きな色の1位と2位、嫌いな色の3位と4位、何でしたかという、結果をじゃあ発表したいと思います。
はい、
じゃあ私から、高木由美は、好きな色の1位、2位は、
はい、1
位ピンク、
ピンク、2
位が赤、
はい、
そして嫌いな色の3位と4位は、3位は緑、
はい、
で4位が紫でございます。
はい。
じゃあ続いて桜。
私は好きな色が、1位はピンクと、2位が黄色。
はい。
そして、嫌いな色の3位が紫。
はい、
そして4位が青です。
はい。
いかがでしょう。
はい。じゃあ、はい、ゆうみさんから。
はい。
はい。あ、お二人でいいか。好きな色の1位と2位っていうのは、今こう自分がこうしたいなっていう夢とか願望とか理想が出るんですね。それで言うと、ピンクはですね、ちょっとこう明るいピンクじゃなくて落ち着いたピンクだったと思うんですけど、
はい、
キーワードとしては奉仕の心です。奉仕っていうのはこうなんか誰かのためになりたいとか、誰かのために頑張りたいみたいな気持ちがお二人とも今願望として1位ですね。はい、で、ユミさんは2番目に赤だったので、
はい、
そのこう夢、誰かのためになりたいということを自ら積極的に動いて行動して実現させたいというふうに今思っているみたいです。で、さくらさんの方は2番目黄色だったんで、
はいはい、
キーワードは計画なんですよね、
うん、
こう自分自身を高めることによって誰かの、ためになりそうだと。だからなんか自分自身を向上させるための、ことをいろいろ考えたいと、いうふうに思っているっていうような結果です。今
面白い、ね、
面白いこれ
どうですか、
はい、
良い
です嫌いな色とかでもやっぱまた出てくるんですか、性格。
ね、嫌いな色っていうのは、はい、まあ、1、2で選んでもらって、今度3番目、4番目お願いしてるじゃないですか。
はい。
で、3番目、4番目っていうことはどういうことかっていうと、今8色選んでもらった色の中で、最終的に残ってしまった色なんですよね。
うんうんうん、
っていうことは、あんまり今意識がない色。だからどういうことかっていうと、 それもしかして忘れてしまっている大切なことじゃないかなみたいな。
へ
ー。色なんですよ。
はい。
で、ミミさんに至ってはちょっと緑が気になって、緑はですね、体調の、不調なんですよね。
体調悪いんや。
なんで、睡眠とかしっかり今取れてますか？
あ、取れてませんね。
あの、なんで私の前に答えるのかがちょっとわかんないです。
絶対ゆうみさん取れてませんよ、これは。
確かに、確かに。
ね、なんか体がもしかしたら疲れてるのかな。ただ、それをちょっとこう、ないがしろにしているところがあるので、ちょっと体をゆっくり休める、もしくは睡眠の時間をしっかり取るっていうことが、体調を整えることになるのかなと思います。で、あとはね、紫二人とも選んでますけど、
はい、
紫ってインスピレーションなんですよね。で、大切に忘れてしまっている大切なこと、インスピレーションってことで、
はい、
ちょっとこう理屈っぽく頭で考えがちかもしれないです今。
ああ、なるほどね。
うん。
頭で結構いろいろ考えてるってことですよね。
そう、なんか理由じゃなくて好きだからみたいなことで物を選んでもいいんじゃないかなと思います。
もっとなんかこう楽観的に考えるじゃないですけど、そういうことですか。
そういいなっていう直感を信じてもいいんじゃないかなって思います、ね。
なるほどな。
なんか悩みとかあるんですか。
なんか頭が考えがちなところもあるんで。
そうね。
そう
確かにそうだな。
さくらさん特にそれで、はい、すごいこう自分自身を見つめることっていうのを今少し忘れてるっぽいんですよね。内省的に自分を感じるっていうことなんですけど。
はい。
なんかこう自分のことを自分自身で客観的に見つめる、
うん、
やりたいこと何なのかなとか楽しいこと何なのかなとか、
うん、
なんかそういうことも、考える時間をちょっと持ってもいいのかなって思います。
はい、わかりました。
はい、
すごい面白い。これメンバーにも絶対させたい、
うん、ね。
ぜひぜひ。
これは今こう、はい、なんですか、リスナーさんで聞いてる人も絶対やりたいって思う方いると思うんですけど、
はい、
なんかこう調べたりしたらすぐ出てくるんですか？
あ、全然出てこなくてどうしましょう。なんか出てきた方がいいですよね。
あ、なんか番組のホームページ、
はい、
番組のブログに載せるらしいので、
はい、テストは載せるんですよね。
はい、
で解説も簡単なキーワードはじゃあ載せれるようにしたいと思うんで、
はい、
うん、なんかそれで自分でこう少し読み解いてもらえるといいかなと思いますね。
わかりました。じゃあリスナーの皆さん、はい、ぜひこれを聞いて気になった方は番組のブログに載っておりますのでぜひチェックしてみてください。
はい、
ということでこの時間はカラーアドバイザーの久保田美希さんとお話ししました。久保田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。